元旦のこの朝に私たちに与えられている神の言葉に聞きます。聖書の箇所は旧約聖書詩編122編1節から9節です。それでは御言葉に聞きましょう。詩編122編都のぼりの歌、ダビデによる。さあ主の家に行こう。人々が私にそう言ったとき、私は喜んだ。エルサレムよ、私たちの足はあなたの門の内に立っている。エルサレム、それは一つによくまとまった都として建てられている。そこには多くの部族、主の部族が登ってくる。イスラエルである証として主の皆に感謝するために。そこには裁きの座、ダビデの家の王座があるからだ。エルサレムの平和のために祈れ。あなたを愛する人々が安らかであるように、あなたの城壁のうちに平和があるように、あなたの宮殿のうちが平穏であるように、私の兄弟友のために、さあ私は言おう、あなたのうちに平和があるように。私たちの神主の家のために、私はあなたの幸いを祈り求めよう。平和があなたのうちに、教会のうちにという説教題です。皆さん新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2020年は、本当にコロナという一言につきました。非常に大変な1年となりました。そして迎えた2021年も、いまだそのコロナ禍から抜け出す兆しはありません。大変厳しい現実を目の当たりにしているような思いになりますが、それでも主なる神様は私たちに恵みを備え与えてくださった。それと同じように新しい一年も試練を乗り越えるための恵みを備えてくださっていると信じ、主に信頼して歩んでまいりたいと思います。今年も主を礼拝し、主から与えられる豊かな恵みをご一緒にいただいていきたいと、そのように願っています。この朝私たちに与えられている御言葉は、喜びの言葉で始まります。さあ主の家に行こう。人々が私にそう言ったとき、私は喜んだ。主の家です。主とお会いする家です。それはかつては神殿のある、神を礼拝する神殿のある都エルサレムのことです。主の家、今日であれば主を礼拝する、主とお会いする教会のことです。詩編の作者は、今日で言うなら、ねえ教会に行こうよと、教会に礼拝を捧げに行こうよとこう呼びかけられて、大変喜んで、そしてそれを嬉しく思った。主の家、礼拝を喜んだ。先ほど122編を朗読してて、そこにも私の中に喜びがありました。もしかしたら聞いてる皆さんにもその喜びが伝わったかもしれません。喜びの詩編、喜びがあふれています。しかし多くのことがそうですけれども、大きな喜びの背後には深い悲しみがある。大きな光の背後には深い暗闇がある。 この詩編も本当に喜びにあふれてるんだけれども、その過去には背後には大変つらい過去を持つ、そういう詩編と言われています。少し時代を整理しますと、皆さんダビデ、ソロモンという王様の名前はご存知かと思います。イスラエル王国の礎を形作った高名な王です。彼らによって、ダビデ、ソロモンによってイスラエル王国は建てられます。しかしその後、北イスラエルと南ユダ王国にその一つだった、堅固だった王国は分裂してしまう。そして北イスラエルはアッシリアという帝国に滅ぼされ、南ユダ、これエルサレムのある南ユダはバビロンという国によって滅ぼされてしまう。バビロンによって南ユダが攻撃を受けて滅ぼされようとしているときに、エルサレムの城壁も、そして主を礼拝する神殿も粉々に砕け散った、燃やし尽くされた。神とお会いするための主の家はなくなったんです。消失した。このようにダビデをはじめとするこうイスラエル人たちは、主を礼拝する主の家を失ってしまった。しかしその後バビロン帝国に負けた、そしてバビロンに連れて行かれた南ユダの人々の一部がエルサレムに戻ることになって許されて、彼らがそこで何をしたかというと、主の家を再建した、神殿を建て直した、主の家が回復した。するといろんなところでちりぢりになっていたイスラエルの人たちが、主の家が建ったということを聞いて、またエルサレムにやってきて、主の家にやってきて、神を礼拝する巡礼が始まった、都登りが始まった。詩編122編を歌ったこの作者もその巡礼者の一人です。かつて自分が行った巡礼を回顧する、思い出しながら、さあ主の家に行こうって仲間に呼びかけられた時のあの喜びを思い出す。そして主の家の門の内に立った、自分は主の家の中にいたんだよなっていうことの喜びを思い起こした。その喜びっていうのはこの作者だけでなく、周りを見渡すと多くの部族、主の部族が登ってくるのが見えて、彼らは皆主に感謝するために来てる。自分だけじゃない、周りのみんなもみんな主の家に来て何してるかっていうと、感謝して賛美して喜んでる。この彼らにとって主の家というのは、もう神への感謝と賛美がもう詰まっている、パンパンに詰まっている、そういう場所であった。主にお会いする礼拝は本当に喜びだというふうに、自分は神のものとされていることが本当に嬉しいと喜んでる、喜びが詰まってる。彼らにとって主の家というのは、礼拝というのは、まさにこうかけがえのないものであった、そんな様子をこの歌から私たちは知ることができます。私たちもこの、皆さんいかがでしょうか、詩編の作者の気持ちというのはわかると思うんです。毎週この教会に集って、私たちは主なる神様とお会いして礼拝を捧げています。主が私たちに良くしてくださった主の恵みに感謝と賛美を私たちは皆で捧げていますよね。今はもう大きくなったけれども、かつて小さかった子供たちは、この教会で、いや、もしかしたら他の教会でもいいんです。そこで神様の御言葉を聞き、成長し、神様の祝福の中で育まれていった。もうみんな大きくなったけれども、主の恵みが一人一人の子供たちに豊かに注がれてきた。今いる小さな子供たちにも神様の恵みはここで注がれている。 ある方はこの場所で信仰を決心し洗礼を受けられた方もおられるでしょう。神様が私のためにどれほど愛を注いでくださっているのかに気づかされた。私はこの方を信頼していきますと。そのことが喜びだった。ある方は試練の中にありながらも教会に集うことを支えとして、教会の礼拝を通して試練を乗り越えたという過去をお持ちの方もいるかもしれない。私たちはここで神の恵みを受けた。そしてここで神への感謝と賛美を捧げてきた。この教会というのは、以前いた教会でもいいんです。主の教会というところで私たちはたくさんの恵みをいただいて、そこで感謝と賛美を捧げてきた。そういう思いが詰まっているところです。私たちは教会で主に愛されたこと、主に祝福されたこと、主に導かれたこと、時には罪を指摘され涙を流しながら悔い改めたこと、けれども主の許しを受けて涙の感謝を捧げたこと、そして賛美を主に捧げてきた。私たちにとってこの場所、教会というのは、礼拝というのは、実に良いものが詰まりに詰まった場所じゃないですか。主への感謝と賛美が詰まっている場所、主への喜びが詰まったここ、主の教会は私たちの愛すべき特別な場所です。詩編の作者はその喜びの主の家に、愛すべき主の家のために、エルサレムのために、エルサレムの平和のために祈ろうと今日の箇所では呼びかけています。かつてこの主の家が崩壊してしまったということは先ほどお話ししました。しかしそれを再建するのに際して、実はそこには多くの妨害がありました。主の家を再建するときには妨害があった。南ユダが滅ぼされた後、その地に新しく住み着く人がいた。そしてその地に住み着いた人たちからすると、また外部からというか南ユダの人が戻ってきて、そこで主の家、主の町を、都を作り始めたら、それは自分たちにとって脅威でしかない。それは自分たちにとってデメリットでしかない。彼らを何とかして追い出したい。そういう願いから、主の家の再建を妨害していきました。その結果、聖書を読むと、その主の家の再建は何度も頓挫したと記されています。この詩編の作者がここで平和のためにというのは、そういう外敵との外交関係が改善するように、和平交渉ができるようにということではなくて、作者がここで平和のためにというのは、外敵の妨害とか脅しによって、主の家に集う一人一人がバラバラにならないように、主の家に集う人の心がバラバラにならないように、主の家に集う一人一人の一致のために祈ろうとここで呼びかけています。作者は二つのことを祈祷課題として挙げている。一つ目は、あなたの城壁のうちに平和があるように、あなたの宮殿のうちに平穏であるように、主の家エルサレムのうちに平和一致があるように、もう一つは、あなたのうちに平和があるように、主の家に集う兄弟、友のうちに一致があるように、愛すべき主の家、その平和と一致は、そこに集う一人一人の一致によって作られます。平和または一致というものは、皆さん自然に作られるものではないということはご存知であると思います。主の家なのだから、主の家なのだから 自然に平和が作られるだろう。そこに主なる神がおられるのだから、一致というのはなんとなく紡がれていくものだろうではないのです。主の家は実際その歴史の中で外敵からの危害、また内部の分裂によっていつも一致、平和は崩されようとしてきた。詩編の作者は、ですからこの愛すべき主の家がそんなふうにバラバラにならないように、平和、一致のために祈れと呼びかけるわけです。2021年の教会の主題と不思議と重なるなと私は思わされます。今年の主題は教会、神の家族の交わりです。聖書箇所はエペソ人への手紙の2章19節、今少し隠れてますけど、こちらに聖句で書道で記していただいたものがあります。人と人との交わりが裂かれる、そういうコロナ禍にあって、神の家族としての交わりをむしろ厚くしたいんだという願いから、この箇所を選びました。神の家族の交わり。交わりはギリシャ語ではコイノーニア。これは意味としては分かち合うということです。つまり交わりというのは、私を満たすための交わりではなくて、与え合うものです。私をあなたに与える、それが聖書が語るところのコイノーニア、分かち合いです。交わりです。そこには、私は教会のために、兄弟姉妹のために、家族のために祈るという形の交わりももちろんあるでしょう。教会の平和一致というのはこうして作られていきます。ちょっと私は天の弱ではないんですけど、ひねくれたところがあって、みんなが仲良くしてれば教会ってのは一つになれるんだよなんて思ってないんです。私は交わりの時間がたくさんあればみんなが一つになれるとは思ってないんです。みんなが一緒にいる、長く一緒にいるってことは大切なことなんだけど、それで教会が一致できるとは思ってないんです。皆さんの中にも経験されたことはあると思います。大変に交わりが熱い、みんなと一緒にいる時間が長い、長い時間たくさんみんなでこう交流を持って楽しんだとしても、教会は簡単に崩れていくということがある。時に教会の、なんて言うんでしょうか、外からというか、来会される方とお話しする中で、教会ってところには問題がないとか、教会だから平和一致してるんでしょ、なんていうふうに誤解されてることがあります。しかし、私はこう思うんです。教会という名前が平和を、一致を作り出すんじゃないっていうことです。主に呼ばれ、集められ、主のものとされた私たちが愛する教会のために祈るところから、教会の平和一致が初めて芽生え始めてくる。どんなに長くいる時間、共にいる時間が少なかったとしても、この祈りから教会の一致が、平和が芽生え始めてくる。愛する教会の一致のために祈りが必要です。主にひざまずき、謙遜さにおいて一致できますようにと、互いに。主への感謝と賛美において私たちが一致できますように。主に礼拝を捧げる喜びにおいて一致できますように。教会に集う私たちが互いのために、教会のために謙遜に祈り合う、祈り求める中で、 教会の一致が初めて生み出されてくる。主が与えてくださる。この一年の始まりの朝に私たちは愛すべき教会のために祈ろうと信仰の襟を正されるようなシャキッとさせられるような呼びかけに聞いています。私たちはこの呼びかけに応え、私たちの喜び、感謝と賛美の詰まった愛すべきこの教会のために、一致のために祈りたいと思います。同時にここに今日これだけの方が集いました。元旦の朝に互いのために、互いの平和のために、私たちの一致のために祈っていきたいと思う。この元旦礼拝から教会の平和を、一致を立て上げ始めていきたいと思います。皆さん一緒に教会を立て上げていきませんか。愛する私たちの教会、集うまた私たちが互いに祈り合い、この教会の一致のために、平和を表す、一致を表す教会を祈り合いながらご一緒に立て上げていきたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、新しい一年、新しい一日を始めさせてくださり、感謝いたします。過ぎた一年、コロナ禍にあっても私たちに恵みを備えてくださいました。新しい一年もあなたの豊かな恵みが備えられていることを信じ歩ませてください。新しい一年、あなたから与えられた主の教会を、私たちがますます愛し、また祈る一年とさせてください。私たちの喜びの詰まったこの教会で、ますます主にある一致が芽生え、生み出され、固められていきますように。私たちのうちに、私たちが互いに平和を得て、一致を得て、この教会に平和が生み出されていきますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。